こんにちは、ルートトマスです。今回は、2025年1月14日午前7時26分頃に迎える蟹座満月からのメッセージを、僕が感じたことも含めて、お話ししたいと思います。まずはですね、2025年令和7年、最初の、満月ということで、こちら見てくださってる皆様、遅くなってますけれども、明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。はい。ということで、今回のですね、蟹座満月については、タロットカードとですね、生命の木を使って、少し解説をした上でのお話にしていきたいと思います。はい。タロットカードはですね、蟹座に該当するのは戦車です。戦車の、タロットカードに該当するのが蟹座と言った方がいいのかもしれないんですけども、はい。そういうものになっておりまして、この生命の木ではですね、3と5ですね。これが土星で、こちら火星で、土星と火星をつなぐこのパス、このラインに戦車というカードが当てはめられております。まあ、この背景にですね、お城があって、まあ、実はここに川が一応流れていてですね、川のこちら側に戦車のこの英雄がいるという状態になってまして、まあ、向こう側はですね、この、まあ、橋なのか、橋があるのか、この車輪なのか、ちょっとよくわからない絵にはなってますけども、とにかくこの川のこっちと向こうっていうのが、この戦車の背後にですね、描かれているということになります。この川が何なのかというとですね、アビスという深淵と書いてありますけれども、この深淵というのがありまして、そのこちら側と向こう側というふうに考えたらいいのかと思いますけども、まあ、どっちでもいいんですけれども、とにかく、例えば今回はですね、このお城が3の方で、この向いてるこちらがですね、5の方に向いて、こちら岸にですね、しているというふうにちょっと捉えていただくといいかなと思います。そういうふうにして、戦車はですね、向こう側からですね、こちら側に、出てくる。進出してくるというような、ニュアンスがあります。まあ、戦車っていうぐらいなので、まあ、戦いにですね、行くわけなんですけれども、まあ、この甲冑を身につけてですね、スフィンクスを前にして、ちょっとあんまり石のような感じの絵なので、そんなに軽やかに動きそうな戦車ではないんですけれども、そういったですね、スフィンクスという、まあ、架空ではありますけれども、動物の力を借りてですね、これを動かしていくということになります。で、これはウェイト・スミス・タロットカードなんですけれども、これよりも古いですね、マルセイユ・タロットでは、このスフィンクスが馬になっていて、まあ通常ですね、馬車で、まあ、引くわけなので、まあ馬だったんですけれども、こちらはまあ、スフィンクスに変えられているんですが、とにかく動物の力ですね、人間の力ではない力、ですね。このタロットではその動物の力を本能の力というふうに、捉えるわけなんですけれども、そういった動物の力、本能の力、あるいはですね、霊的な力みたいなものを使って、前に進めていくということになります。で、このアビスというのが何なのかというと、まあ、川で表現されているんですけれども、カードでは。この1、2、3というのは神の世界。そして4、5、6というのは、まあ、まだちょっと人間の物質世界ではない精神世界にはなるんですけれども、神の世界からですね、まあ、人間の世界に、降りてくる。まあ、上から下の場合は降りてくるということ。今ちょうどこの英雄の男性は、このこちら側にですね、人間の世界の方に降りてくるというような、位置にいます。それはですね、その、まあ、神の世界というのは、人間のレベルではですね、見ることも聞くことも、まあ、全く感じることもできないような世界ということで、人間の世界と神の世界には大いなるですね、この川で表現されてますけども、まあ、あちらの世界、こちらの世界って仏教では、悲願と言ったり、死願と言ったり、その三つの川で隔てるわけなんですけれども、まあそれにちょっとイメージは近いかなっていうぐらい、神の世界と人間の世界の間には大きな川が流れていて、そこを越えてくるっていうことは、上から来る場合はですね、越えてくるわけなんですけれども、とんでもなく、 大きく、世界が変容するということになるわけです。あのいる場所が全く違う次元に、降りてくるわけなので、全く違う世界へと、勇気を持ってですね、あの飛び出してくるっていうのがこのカードの持っている、一つの意味でありメッセージとなります。で、今回ですね、ちょっとこのタロットと生命の木を使って戦車の説明をしているのは、この2025年というのがもう本当に大きく揺れるですね、大激動の年というふうに言われています。それは環境が変わるというかですね、状況が変わるというか、まあ、何が変わるかっていうのは人によっていろいろありますけれども、まあ天災というふうな人もいれば、金融恐慌というような人もいればですね、まあありとあらゆるその、前提条件が、今まであった前提条件がまあ崩れていって、新たに再構築していかなくてはいけないような、まあ、そういう変化の始まる年だと、はっきりとこう、メールに見える形で現れてくる年だっていうふうに言われています。まあ、今回その蛇年ということもありまして、江戸では大きく脱皮するということも考えると、以前の自分ですね、その前の自分から全く新しい自分へと生まれ変わる。そのためにはその、蛇は皮を残すわけなんですけど、いらないものは手放さないといけないと。いうことですね。そして脱皮というのは非常に体にも負荷が大きいでしょうし、リスクも伴うものなわけで、それでも大きく変化していかないといけないっていうことですね。そういうものが今年であるわけで、この、まあ、今までの世界がこの戦車になぞらえればですね、この、まあ、決して今までの世界が神の世界ではないんですけれども、まあ、今までいた世界から全く新しい世界へと飛び出すっていうことを考えるとですね、そういうエネルギーがそもそも冥王星が水瓶座に入ったことによって、大きく生まれ変わりなさいっていうメッセージはもうずっと前から来ていて、11月からもうそれを始まっていますし、まあ、その前からですね、冥王星は水瓶座に入ったりヤギ座に戻ったりを繰り返して3年ぐらい、そしてとうとう最終的に水瓶座に入ったのが去年の11月だったので、まあ、常にもうこの何年も変わりなさいと言い続けてしたわけなんですけれども、いよいよ本当に大きく変わる時が来たんだということですね。別に蟹座満月は毎年毎年やってきたわけなんですけれども、まあ、今回、そのアセンダントにですね、冥王星が乗ってるというようなこの満月ということになると、いよいよこの冥王星の力がですね、非常に大きいというふうにも、言うことができて、そうしたこの冥王星と力っていうのは、トランスサタニアンっていう風に、土星より向こうの世界の力というのは、まあ、要は神の世界の力のようなもので、人間が太刀打ちできるようなものではないので、まあ、そういう風なエネルギーがですね、人間の力ではないエネルギーが人間に向かって働いているという風に考えるとですね、この戦車を引っ張るようにはなかなか見えないんですけど、まあ、戦車をこう、牽引する、このスフィンクスですね、動物の力っていうのが、これが冥王星のまあ、力のようにですね、エネルギーとして、こう、自分を導いてくれるというか、引っ張ってくれるというか、あるいは背中を押してくれるというか、まあ、そういうものとして流れているとすると、その、冥王星の力によって、この、下の世界、人間の世界の方に、この英雄が飛び出してくるっていう、それは波に乗るというか、エネルギーを借りるというかですね、使うというか、そういうことになると思います。で、まあ、この戦車の英雄の場合、今が自分が戦うべき時、今が自分がこう、古い土地を飛び出すべき時、新たな新天地を、求めて、旅に出るべき時、とか戦いに出るべき時ですね。まあ、そういうタイミングだっていうことを、まあ、戦車は、メッセージとして持っているわけで、その波に乗るというかですね、その自分の意志よりももっと大きな意志みたいなものに、導かれて、あるいはその力を借りて、なかなか自分だけの勇気では、この深淵を突破できないわけなんですけれども、まあ、そういったそのタイミングとか、人間の力を超えた、人知を超えたエネルギーをですね、使って、借りて、飛び出していくっていうこと。それが、このタイミングだっていうことを今回の満月が教えてくれてるのかなというふうに思います。まあ、僕も、こういったタロットとか生命の木とかもやり始めて、 6、7年ぐらいになるんですけれども、1年1年ですね、微妙には変わっていってると思うんですけど、こう何もやってないわけじゃないんですが、なかなかこう大きく変わるっていうことが、一人でやっている分、なかなか難しいなっていうのをすごく感じています。で、もちろん後から考えてみたらとか、よくよく考えてみれば変化はしていってるはずなんですけれども、そういう何かしらこう大きなこの脱皮みたいな、その自分を大きく変えるっていうことについては、やっぱりなかなかすごく難しさを感じていて、そういう場合ですね、この戦車のエネルギーというか、冥王星のエネルギーとかですね、そういうものが後押ししてくれるときに、その波に乗るっていうことですね。その波に逆に乗らないとどうなるかっていうと、乗らないと多分大混乱に巻き込まれるみたいな、その自分が変わるとか、変わるためにこの波に乗ろうとか、変わるためにこのエネルギーを使おうっていうふうな意図を一切持たないで、昨日と同じ朝がやってきて、去年と同じ今年になるっていうような多分心構えでいると、あまりの変化にですね、こう波に飲まれてしまうような状況になってしまうと思うんですけど、それはサーフィンするっていうことと同じように、その波に乗るっていうこと、あるいは空を飛ぶ何かだとすると風に乗るっていうようなことと同じように、その自分を変えようとするエネルギーと、その変わりなさいっていうふうにして、やってきている宇宙のエネルギーと、うまくこの波に乗せて、風に乗せて、変化させるにはですね、今年というのは、とても、良い年であるはずだし、この蟹座の満月のそのメッセージとしてはですね、その波に乗れと、その風に乗れと、そして、揺れるんだけれども、その波に乗っていけばですね、結果自分を大きく変えることができるとか、自分自身を大きく変容させていくことができる。次の世界とか、次のステージ、新しい場所で、なんとかですね。まあ、この場合、戦車のカードは英雄なので、まあ、勝って帰ってくるっていうカードではあるんですけれども、まあ、それがいつになるのかっていうことは、わからないまでも、とにかくここの3から5にですね、向こうの世界からこっちの世界に、まあ、飛び出すっていうことは、その意思さえ持てばですね、大きく応援が入ってくる流れにはなっていると思うので、そこのところをですね、エネルギーを掴んでですね、ぜひ変容していくという流れに乗っていただくといいのかなというふうに思います。まあ、そういうふうに思っているとですね、僕もこの、まだ、10日ぐらいしか経ってないわけなんですけれども、なんかこう、いろいろシンクロしたりですね、って言葉で表現したらいいかわからないんですけれども、いろんなことがこう、重なって起きて、後から考えてみたら、あそこで開いた本のページに書いてあったことと関係のあることが自分に起きていて、そして、それはあれ、また別のことにつながっていくみたいな、なんか、それはもう導かれてるとしか言いようがないような、あるいは呼ばれてるとしか言いようがないような、そういうつもりで、行ったわけじゃない場所でですね、なんかこう、いろいろな、点と点が線につながるような、出来事があったりとかしてですね、まあ、以前も右脳と左脳という話をよくするんですけれども、その右脳ではわかるんですけど、それを左脳に言語化しようと思うと、すごく混乱するっていうか、頭の中がなかなか、混乱するんですけども、ただこの冥王星とかそういう、左脳レベルでは、なかなか捉えきれないような、世界では、やっぱり物事がですね、すごいスピードで動いていて、宇宙からのメッセージというかですね、アンテナを高くしていれば、何かしらこう導いてもらえるものなんだなっていうことを、ちょっとこの10日の間にもですね、いろいろ体感することがあって、左脳に移動させて理解しようとすると、なかなか膨大すぎてですね、うまく言葉にはならないんですけども、まあ、この戦車の、カードもですね、この神の世界に非常に近いところのカードなので、宇宙からの応援とかですね、そういう新たな世界へと旅立っていこうとするときに、その神の世界からの応援がですね、非常に 入るっていうところでもあるので、もうそれはもうお任せしますっていうふうにして、進むしかないかなって僕も思っているところなので、このスフィンクスですね、そういった、神の使いのようなですね、存在に導かれながら、動物のその、火のエネルギーに導かれながらですね、なんか自分の力で切り開いて進むっていうんじゃなくて、もう乗っけてもらってですね、あるいはこう導いてもらって、進んでいくっていうようなイメージで、僕は今の自分に起きていることと、この満月からのメッセージを捉えています。はい。で、前に進めばですね、知らないうちに、今までいた世界はもう背後なわけなんです。それは、今までいた世界が背後にあるっていうことは、もう、手放しているわけなんですね。いらないものは。何もかも持って、家ごと持って移動するわけにはいかないので、この戦車の見つめるものは、まあ、限られていて、身につけられるものも限られていて、全部を持ってくることはできない。だから、導かれるがままに前に進んでいくと、その手放すっていうこともですね、自然にできていくと思います。で、最初に言わなきゃいけなかったんですけど、満月というのは感謝と手放しということが非常に大事になってくるタイミングです。今あるものに対して感謝をしていく。あるいは自分の今までいた、守られた世界ですね、神の世界に対して、あるいは、まあ、別の言い方、それは親元であったりですね、自分を育ててくれた今まで長く在籍した会社であったりとか、学校であったりとか、まあ、そういったところから出ていくというのがこの戦車のメッセージなので、そこに対して今までありがとうございましたっていうふうな感謝をして、そして、今までいたところにはですね、そこに置いていかなきゃいけないわけなので、自分は新たな場所に移動していくためには、なんだろう、その社員証とかわかんないですけど、いろいろな、学生証とかですね、そういうものはもう置いていかなきゃいけないわけで、制服とか置いていかないといけないわけで、ありがとうございましたということでお返ししていくことは自然にそういう流れになると思います。手放す、手放さないということを考えたりするまでもなくですね、進んでいけばですね、前のところのものはお返しして、進まないといけないわけなので、その進むということは同時に手放しもやっているので、まあ、その手放す手放さないということに執着するというか、そういうことについて考えるよりも、前に進んでいった結果、感謝して手放すっていうタイミングが自然にやってくるっていうような、形で、この満月のメッセージを受け取っていただくといいんじゃないかなというふうに思います。いろいろ、変わっていく時期なので、大変は大変だとは思うんですけれども、そういった形でこの宇宙の流れというのは来ているので、まあ、人間ごときにはですね、逆らえない、この宿命というか、運命というか、まあ、そういうものがあるので、まあ、それを受け入れて、進んでいくということを、改めてですね、自分の肝に銘じてというか、あ、人間にはもう、なんていうか、もう、逆らえないものなんだなっていうことを、まあ、受け入れることもですね、この今ある、目の前にあることに対する感謝ということと、つながってるというふうに思うので。なので、なんとかしようっていうふうに思うよりかは、そういう流れに従っていきますっていう形で、良い方にですね、ぜひ、導いてくださいという形で神様に、あるいはその大いなる何かに、メッセージを投げておいて、そして、帰ってきたものの通りに従って進むっていう、まあ、そういうことを、まあ、積み重ねていくことでですね、この2025年というのは乗り越えていけるんじゃないかなというふうに思います。非常に非常に大切な満月だと思いますので、ぜひ、感謝と手放しということを、まず、前提に、今回のメッセージを聞いていただいて、実践で言っていただけたらなというふうに思います。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。